Thank you. 終了の心境、神木さんお願いいたします。それでは本日の言葉を終わりたいと思います。現状はこれに出ましてからこうなっております。一つ真実かどうか、
2、
みんなに公平か、3、好意と友情を深めるか、4、みんなのためになるかどうか、
はい、ありがとうございます。続きまして、握手タイムです。
大変ですけどお越しいただきました。地区幹事の株価さん、それから地区担当が アシスタント側の駒さん、本当にご苦労様でございます。本当です。先ほどですね、11時から、ガバナ交えまして、懇談会ということで、させていただきました。本当に1時間いろいろお話いただきまして本当にありがとうございました。後ほどですね、講話を30分間いただきます。その後で、地区協議会においてもですね、各委員会の報告やら質問ならなりますけども、いつも通りですね、普段着の例会をやっていただいて、いつもの活動の報告をしていただければいいんじゃないかなと思います。大変、第一分区におきましてはですね、今日のガバナー訪問は 7つ目ということで、残り2つということでございます。それから、地区におかれましては30数箇所目ということで、聞けば先週は連日月曜から金曜日まで、毎日、ガバナー訪問されてたと。本当にご苦労様でございます。せっかくの機会でございますから、我々の中央クラブがですね、こういうことで、やってきましたけど、もっとこういうふうに、このことについてどういうことなんだろうと、どうなんだろうと、質問をですね、ガバナに、東山ガバナにぶつけて、もっとより良い、中央クラブになるためですね、20周 年に向けて、私も20周年の前の会長で、前の前の会長でございますけども、なんとか20周年には成人式でございますから、成熟した会になれるように、今のうちにですね、いろいろお勉強しまして、質問等、みんなで、有意義な、ガバナ訪問にさせていただければ、ありがたいと思います。よろしくどうぞお願いします。以上です。
はい、ここで、バナコーナーをご覧いただきます。皆様は、
皆さんこんにちは。本日の勘定報告は2点ございます。一つ目はですね、クラブ定款第4条高齢翻訳問題についてのアンケート調査、ご協力の願いということで、ロータリーの友氏には掲載されているロータリーの高齢がロータリークラブ定款第4条であることは周知の通りです。これが高齢と称されていることに対する疑問や日本語訳が分かりにくいといった多数のご意見が過去の長い期間にわたって各地区や RI 日本支局宛てに寄せられてきましたということで、高齢と翻訳問題調査研究小委員会の鳥委員長よりアンケート調査の依頼がありますので、副会長の杉井会長に辞任いたしました。それから第1回米山小学院長セミナー開催のご案内ということで、10月2日に上越安根で行われます。これにつきましては小山明委員長に委任いたします。以上です。
続きまして委員会報告です。
私は小学生の大文章です。さっきは本当に失礼しました。いつも奨学金をいただいてありがとうございました。ロータリーの奨学金のおかげで私はやっと日本人学生と同じように勉強することができました。これから私は勉強だけではなく日本文化の見学旅行もどんどん参加しようと思いました。また米山ロータリアの一員になってから何ヶ月しかありませんので、ここにいる皆さんともいろいろと話したり交流したいと思っています。ですからこれからもよろしくお願いします。
続きまして、出席状況の
報告を
お願いします。
はい、それでは出席のご報告をさせていただきます。9月7日、会議室46、当日出席者、34、当日出席者12、閉会6、修正出席率が 86.9%。 9月14日、会議室46、出席者33、欠席者13、閉会3。本日9月21日、会議室46、当日出席者が34、欠席者が12ということになっておりますが、4月8月は10万円ということで、出席率をお願いしたいんですが、今月ちょっと低迷しております。多分、クラブ以外の時にですね、当有田委員長が、今後どうするか、どうするか、試行錯誤した発表が期待されると思います。
はい、続きまして、ニコニコボックスの紹介を、ニコニコボックス委員会の話をします。
はい、こんにちは、僕から紹介いたします。東山フィギュア君、コメントはないんですが、元気な柴田の歌を見てました。勝手にコメントさせていただいております。参加していただいております。鈴木浩二君、ガバナー代表に感謝して参加していただいております。東山ガバナー、ようこそおいでくださいました。ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。ということで参加していただいております。東山ガバナー、あ、すいません、アメリカ国軍東山ガバナーの東北学校への訪問、ご協力感謝いたします。ご聞きいただいております。東山ガバナーのご来訪をご協力感謝申し上げます。参加していただいております。東山ガバナー公式訪問ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。ということで参加していただいております。
こんにちは。ただいまご紹介いただきました高田ロータリークラブの東山でございます。新年度7月からあっという間に、3ヶ月を経過いたしたわけでございます。会長幹事におかれましては、本年度の運営方針に基づきながら事業の方も順調に経過し、いよいよ加速がつき始めてきておるのかなというふうに感じておるわけであります。はい、今ほどは会長幹事、そしてまた次期エレクトと面談をさせていただきまして、クラブの現況やら、あるいは実績について、あるいはクラブの抱える問題等についてご相談をさせていただきましたが、AG から全て詳細にわたってお話をお伺いさせていただいておりまして、素晴らしいバランスの取れたいいクラブだなと。今年18年を迎えるということで、まもなく20歳を迎えるということで、いよいよ柴田のこの地においてですね、柴田中央ロータリークラブさんの一層ご活躍されることを心から記念をいたしている次第であります。地区においてもですね、インターアクトの年次大会を皮切りに、国際奉仕あるいは財団米山のセミナー、先般、末には、最も、それぞれのクラブによっては重要で会員の維持と増強、さらに一層の活性化を目指した、セミナーを高田の地で開いていただきました。コーディネーターとして最近 RI はそれぞれの、国にコーディネーターを置くようにしております。そしてそれぞれの地区の要請に従いながら勉強会を進めるということで、塩川の、桑原さんというパストガバーナーが来て、非常にまだお若い方ですけども熱心で、丁寧に、ご説明をいただき、大変勇気づけられたわけでございます。さらにこの県内は7分区に分かれておりまして、柴田は第一分区ということで、柴田より相馬さんを IM に配置させていただいて、非常に丁寧なですね、各クラブのご支援ご協力をしていただいてありがたく思っております。また先ほど行われましたこの IM につきましても、プログラム等々を拝見させていただいております。中身のある立派なIM になったんではなかろうかと心から嬉しく思っておるわけでございます。それにしても今年は非常に暑い夏が続きまして、連日30度を超えるということで、私もこの7月21日から 公式訪問に入ったわけですけども、そこそこ大変疲れが来ましてですね、どうなることやらと思いながら自分でコントロールしながら、今日、まで来ております、ともかくようやく秋風が吹いて、しのぎやすくなったかなと思いながら今日柴田中央ロータリークラブさんにお邪魔いたしたわけでございます。本日はガバナーの任務の中で最も重要で責任のある公式訪問をさせていただいておりますけれども、先ほどの面談会に続いて、この大切な例会で講話の時間を取っていただきまして、まずもって厚くお礼を申し上げる次第でございます。今社会の変化に伴いましてロータリーの取り巻く環境も大変大きく変わってきております。ロータリーと地域、ロータリーとロータリアン、あるいはロータリアンとそれぞれの自分の職業についていろいろ諸問題が発生したり、難しい状況下にあることは十分承知しております。まさにロータリーは職業奉仕の精神が金看板でございます。互いの足りないところ、あるいは困っていることをお話し合いしながら社会の変化に対応しなければならないと思っております。そのために私はクラブとクラブ、 RI と間に良好な関係を促進する橋渡しの役として、午後より会長さんよりクラブ協議会を開いていただき、 RI のテーマやあるいは協調事項、さらにまた私どものこの地区の運営方針、またそれぞれのクラブの組織強化やあるいは今後のロータリーについて十分柔軟性を持ちながら運営をしていただきたいし、また会員の個性と申しますか多様性が発揮できるような、公式訪問ということにさせていただければ幸いと考えております。私は今年の1月にガバナーエレクトの研修ということでメキシコに近い ロサンゼルスから2時間ほどのですね、サンデーゴというところで国際協議会がありまして行ってまいりました。すでに会長さん、幹事さんには、ガバナー会長エレクトセミナーあるいは地区協議会でお話ししておりますので、細かいことは割愛させていただきますけれども、とても素晴らしい、サンデーゴの土地はリゾート地で冬でも23、4度あるという暖かい、しかも綺麗な町、あるいは海軍の基地と言っても言われるぐらい、すでに、引退したアメリカの軍艦である、大きな船がですね、横とあっていたのが大変印象的に思いました。約1週間缶詰状態ということはホテルから一歩も出ることができないということで、朝から晩まで、研修ということで、研修の参加は全国で、世界で531、日本では34地区ございますけども、それに配偶者、RI の役員、等々 SA も入れまして1200名という大変大勢な国際会議でございました。それぞれの勉強は1日2、3回、講演あるいはセミナーということで、お話を受けたまわり、それをそれぞれのセッション分科会に分かれて日本人同士、しかもですね個性でやるというスタイルということは大変感心をいたしました。34名のうち配偶者は別のプログラムを勉強します。私たちは、14人から20人ぐらい台湾の日本語のわかるガバナーが一緒になって同じその午前中行われました講演についてそれぞれ討議をすると、さらにそれを3人から4人に分かれてですね、具体的なそのプログラムの内容、これからの例えば、インターアクトや青少年の問題ですとか、いろいろな問題に詳細にわたって勉強し、そしてさらにそれをまた説明すると、発表するということです。 これは大変なことだなというふうに感じておったわけですけども、一方的なセミナー講演というのは人間の記憶率なんていうのは 20% か 25% しかないと言われて、目で映像で見るのと耳で聞くことによって 40% ぐらいになると。さらにグループを 小グループに分けてディスカッションし、そしてまたまとめて発表することによって一日のこの講演が8割強の記憶率が残るんだというような手法で1週間研修が行われました。優秀なガバナーにおいては早速、日本に帰ったら、会長エレクトセミナーや地区教でこのようなやり方しながら、それぞれの会長さんの意見あるいは指導者の考えを聞くというやり方をしようじゃないか、それにはコーディネーターとする RI の研修リーダー日本から3名出ておりますけれども、あなたの考えは間違っておりますよ、こうでありますよということは一切言わない、全部聞くだけであってそうですかということで、それを皆さんが持ち帰ってそれぞれの地区業やあるいはクラブの会長さんとお話をすることに意義があるというようなお話がございました。特にここでお話ししたいことは、国際会議場の大きな入り口に、さらに出口に看板が2つ立っておりました。この入り口には比較的ロータリアンが多い国の言葉で書いてありました。もちろん英語、スペイン語、あるいはフランス語、ドイツ、さらにハングルということで韓国語、それに日本語ということで、書いてあった文字はそんなに難しくなくて、私でも英語は読めました。 Enter to learn ということで入りて学ぶ、出口には Go to serve ということで出て奉仕せよということが毎日1週間、3回ぐらい積みるんですから、やでも大でも頭に入り、これをクラブに入って公式訪問に、でどのように説明するのが正しいのかなということで少し躊躇いたしまして、私はそれぞれの公式訪問においては私なりの解釈は、例会で学び例会を楽しんでいただいて、そして例会を出て奉仕せよというふうに皆さんにお伝えしたいということで、国際協議会の報告書のまず1ページに書かさせていただいております。ご存知のようにこの言葉の意味のように、我々はロータリーの活動を通じて多くを学び気づき、会社や職場あるいは地域社会、さらに全世界の平和と繁栄のために奉仕することが我々の使命であると言えます。私のロータリーに対する考え方は、親睦と奉仕活動を通じて自己研鑽あるいは自己啓発、自分自身を磨くための場であり、会員一人一人のロータリーライフの充実と元気のあるクラブを作ることだと思っております。新しい年度、皆さんと共に力を合わせてロータリーの標語であります調和の奉仕を実践していきたいと思っております。2010年11年度の国際ロータリーのレイン・クリンギー・スミス会長はすでにご案内してありますように、こちらに書いてあるように今年のテーマは、会長自身ロータリアンとしての50年の経験を生かした中からの選ばれた言葉です。自らが進んで変化を受け入れようとする姿勢を反映したものと思っております。今までは伝統的な習慣を見直して新しい伝統を始めるべきであるということではないかと私は思いました。今まではどちらかというと毎年のテーマは会長自身からロータリアンに向けたテーマがほとんどではなかったかと解釈いたしております。 そして新年度はロータリアン以外の人たちに私たちの目的を一言で理解してもらえること、あるいはロータリーの皆さんに会員として誇りを持っていただくこと、この二つの目標を満たす簡潔なテーマであり、情熱あるいは想像力、それに寛大さを言い表している言葉であると思います。つまり新しい伝統を始めるということと地球的な規模で考えるという斬新的なテーマになったわけであります。そして活動の焦点は将来に大きな夢を持とうということであり、クラブの活性化と柔軟性が強調されております。特に地区とクラブの長期計画の立案と会員の増強が最大の事業であるという共通認識を持っていただきたい。新会員なくして他を語るわけにはいきませんと強く言われました。なぜならロータリー活動がどんなに立派であっても会員がいなければ数十年のうちに消滅してしまうとも訴えられました。今ロータリーにとって大きな問題は、皆さんもご承知のように柴田中央ロータリーのように安定しているクラブばかりではございません。このように一部のクラブを除いて日本のロータリークラブのほとんどが会員の減少に歯止めがかからないことであります。やはりここ十数年の経済情勢が大きく影響しているものと思います。そればかりではなく会員の高齢化やあるいは会員一人一人の価値観の違いもあると思っております。私は本年度皆様と共に実行したいということはロータリーを楽しむということであり、地域社会に貢献し地球という一つの仲間で大陸をつなごうということであります。そのためにはまずロータリーを楽しもうという言葉が合言葉になると思っております。自分にとってロータリーは何か、あるいは会員の皆様にとってロータリーとは何か、そしてロータリーをまだ知らない方々にとってロータリーとは何でしょうか、常に考えて実践していくことは大切だと思っております。私はロータリーは何ですかと聞かれた場合100人100用の返事があると思っております。一口で言って私は自己研鑽と奉仕の団体と答えます。ロータリーという異業種交流の中で発想の交換や豊かな交友関係を発展させてお互いの職業レベルを高めることができるわけであります。まずは例会を楽しみましょう。そして我々一人一人が職業奉仕を通じて地域社会に貢献していくことが最も大切であります。ロータリーの精神を一人一人が多くの方々に伝えていこうではありませんか。そして私たちの住んでいるこの地域を育んでいきましょう。さらに世界に目を向けていけば今我々ができることしなければならないことが見えていきます。地球的規模で見ると世界の六大大陸はつながり一つの社会になります。そして地球を育み大陸をつなぐことが我々の使命と言えます。繰り返して申します。まずは自分自身がロータリーを楽しむことから始めようではありませんか。次に誠に僭越ではありますがロータリーの基本は各ロータリークラブに主体があることについて お話ししたいと思います。国際ロータリーは事業の方針や目標を提示いたします。しかしロータリーの基本は各ロータリークラブにあるわけですから、クラブが主体的に計画を立案していくことが大切であります。そして地区は各クラブの計画と立案、さらに実行について支援をしてまいります。各ロータリークラブが魅力的で楽しいクラブになるために、各クラブの会員一人一人が誇りを持ち、奉仕活動をしていき、他の人々に認められ、クラブ自体が生き生きとしていかなければなりません。国際ロータリーの会長は基本方針であるテーマや協調事項、あるいは長期計画、ロータリー財団の未来の夢計画を立てていますが、決して各クラブに強制するものではありません。各クラブが計画を立案していく上での指針として出されているわけであります。一人のロータリアンでできないことをクラブが実行します。そしてクラブができないことを地区が応援をいたします。各国際ロータリーやロータリー財団の支援も受けられるわけであります。この地区や財団の支援を受けるにはクラブの計画がまず必要であります。その計画とは、何のために、どこで、何を、いつまでに、どんな方法で計画して行動するかであります。そしてロータリーの特、職業奉仕が各会員の自己改善の出発点を提供し、それがひいて職場に夢と潤いを与え、我々ロータリーをエンジョイするためには正しいロータリー情報の普及が必要と思っております。今までのやり方、方法、良いものもたくさんあると思います。新しい時代とともに見直していこうではありませんか。ここで昨今日本のロータリーは会員減少が止まらず、危機感が持たれております。今我々ロータリアンは何をすべきでしょうか。世界のロータリアンから指導者として高い評価を受け、日本のロータリーに対する情熱を一番理解していただいている、さらにまた日本のロータリアンからも最も尊敬されているタイ国の外務大臣や副総理を歴任された、皆さんご存知のビチャイ・ラタクル元 RI 会長は、昨年の東京における地区大会2580地区でこのような特別講演をされております。近年世界中でロータリー会員が減少しているのはご存知の通りです。私たちはおそらく絶望的になり、会員増強のためにロータリー会員としての心と魂と理想を忘れて、なりふり構わずに多くのロータリーは会員増強に走りました。我々は職業分類の原則を無視しました。会員の適格条件に注意を払わず、新会員がクラブに入る前にロータリーの情報を十分に説明しませんでした。出席の必要性や友情、奉仕を強調、説明するのを怠りました。現在、世界の多くのロータリーにおいて、クラブが寮に重点を置き、会員の資格、適格と質の両方を無視している事実を憂慮しております。したがってこの普遍の原則を守らず、我々は普遍の価値を失いました。間違いなく ロータリークラブは生きている組織であります。すべての組織体と同じく成長しなければ滅亡することを私は認めます。成長が停止したとき衰退が始まります。しかし成長の話をするにあたり配慮しなければならないことは単に会員の数を増やそうというものではありません。ロータリーを自ら前進させロータリーの理想に触れて自らを磨くことのできる高い資質を有する人が必要なのであります。新会員が適正な教育を受けずに入会すれば会員は増加するかもしれませんが、ロータリークラブとしては間違いなく死滅してまいります。なぜならばそのクラブはもはやその地域を代表する職業人の集まり とは言えないからであります。そしてロータリーそのものの価値がなくなります。それゆえロータリーの質の向上をロータリアン自らの心に刻んでいかなければならないと思っております。会員増強や新クラブの結成において我々は質の向上に努めましょうと強く訴えられました。現在私はロータリーが抱えている共通の問題として組織の強化とクラブの活性化そして会員増強であると思っております。ビチャイ・ラタクル元 RI 会長の言葉を念頭に私は職業分類の検討新会員のアフターサービスや情報提供など原点に帰り教育の見直しをしなければ大会者はこれからも増え私たちのビジネスの社会における客離れの減少と同じようになるように思えております。特に楽しく親しみやすい研修の場を設ける必要があると思っております。ここでロータリーの会員の皆さんに大切なこととしてポール・ハリスがこのような言葉を残していることを紹介いたします。ポールはこのように述べております。私たちの目的は何ですか。学ぶことです。何を学ぶのですか。人生を学ぶのです。人生から何を学ぶのですか。人生で学ぶのはただ一つのことです。人生を送る中でいかにエゴと決別するかを学びます。ロータリーは自己の確立、充実した人生、楽しく生きる自分のためにあります。それは多くのロータリーの出会い、経験、蓄積、そこから多くのことを学ぶことができるのではないでしょうか。私はまさにロータリーは自分作りでありまた人作りの学びと実践の場であると思っております。どうか柴田中央ロータリークラブの皆様におかれましてはこれからも続くであろう厳しい経済環境にある今ロータリーの運動も困難を極めることが大変多いと思いますが柴田中央ロータリーさんにはまもなく20年という歴史と伝統をお持ちであります。知恵と風で地域社会に根ざした活力のある奉仕活動をされることを期待しております。またチャーターメンバーの方もたくさんいらっしゃるようにお見受けいたします。経験豊かな先輩ロータリアンの皆さんのご指導ご支援をよろしくお願いいたします。時間が大変ありますので、メモをしてまいった中で特に今年、ロータリー理解月間に寄せられた 大阪八尾ロータリーの81歳になられる戸田隆パストガバナーが宅話でお話しされたことを20ほどの中から5つほどメモしてまいりましたのでご披露させていただきます。一つは、楽しく活力あるクラブには肩書きや地位など心の鎧を脱いで、ポール・ハリスが自叙伝で書かれた寛大で親しみにあふれ人様のためになりたいという少年の心に戻ることです。みんな初心に戻って語り合えば楽しい霊界になるに違いありません。二つ目、温かい人柄になれ。ロータリアンとして5年10年と歳月を積み重ねると、そこから受ける人間的温かさと愛情、これは私たちがロータリーに尽くすよりはるかに大きいものであります。要はロータリーは楽しみながら仲間を愛す人間になる場であります。3番目に、ロータリーの真の姿は、ローマ字で3つ書いてございました。 ESS ということで調べてまいりました。 E はエンジョイです、楽しむ。 S はスタディ、学ぶ。もう一つの S はサービス、奉仕する。厳しい社会生活の中で心を許し合う会員同士が毎週の礼拝を楽しみ、互いに学び、自分を高め、社会に奉仕する、このような過程を積み重ねて互いの人格、人間性を高めていく。トルストイの他人のために生きる人は幸せであるに勇気づけられ、力を合わせ人のため世界のために奉仕するロータリアンである幸せを感じようではありませんか。4つ目、ロータリーの綱領の本文にある各自の職業を天職として心得、誠実に努力することが奉仕の原点であると信じ、励んでこられましたロータリアン皆様に敬意を表し、変わらぬロータリーに献身的に努力をさられることを願うものであります。最後に私がとても印象的な言葉を述べたいと思います。5つ目、ロビンスン元 RI 会長はこのように述べております。ロータリーの進化はいかなる計画を実践したかよりも、そのクラブがいかなるロータリアンを育てたかが、いかなる人づくりをしたかの方が大切なのであると語っております。どうぞ力を合わせ人の役に立ち、良き人材に励みたいものであります。とてもとても時間が残っておりますので、私は本来ならばクラブ協議会でお話ししなければならないことがありますので、少し霊界についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、先ほどお話ししましたように、まずは霊界を楽しんでいただきたい、楽しむような、クラブ奉仕をこれからも柴田ロータリーさん一層継続していただければ、もっともっと今まで以上に素晴らしいロータリーになると私は思っております。そして今柴田に置かれても3つのロータリー、このやはりロータリーが AG を中心に連携連帯感を高めながらですね、地域発展のために一層のご努力をされることと、他クラブのメンバーとの信頼関係を構築することがまたロータリーの縁ではないかなというふうに思っております。 さらに、クラブ運営につきましては、先ほど会長さんにお話ししましたように、ロータリーの基本は職業奉仕が原点であり、職業奉仕はロータリーの金看板であると。自らの職業レベルを高めるのには、お互い切磋琢磨する必要があるんではないかと。そういう意味で、会員のための会員の目線に立ったクラブの運営と、あるいは地域のニーズに応えた地域社会のためのロータリー、さらに一層発展するクラブのまた改善ということで、これからも努力をされ、それぞれのクラブの長所短所強み弱みを見直してご努力されることをお願いいたしまして、講話に返させていただき、本日は大変ありがとうございました。
せっかくの機会ですので、時間もちょっと余っておりますので、仕組み関係であられますと、川岡様に一言をご紹介いただ
きます。
皆さん、こんにちは。去る9月11日、大四分区の会務、皆さんのご協力によりまして、本当に私もおかげさまで無事収容できたという気持ちでございます。心から感謝申し上げます。この場では、そのお礼を言いたくて今ここに上がりました。あとは地区協議会でお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、相馬市さん、どうもありがとうございます。ちょっと、時間、早いですが、ちょっと前倒しで、この後お記念させていただきございますので、これで、状況を終了させていただきます。閉会の検証、お答えの検証をお願いいたします。
東山のガバにおかれまして、時間たっぷり、話の内容もたっぷりいただきまして本当にありがとうございます。では閉会いたします。
Thank you.